そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんはですね、
はい、
ご自身もそうである日本人についてどう思われていますか？
え、
ほら、我々はね、政治経済番組じゃないですか。
お
朝まで生雑貨店じゃないですか。
お
和田上明じゃないですか。
おお、
さあ、どう思いますか？日本人ってどんな人間だと思います？人たちだと思いますか？
なんでしょうね。
世界的に見てね、まあ、感情表現が乏しいというか下手っぴっていうかね、
はいはい、
まあ、島国っていうような見られ方もするでしょうし、
うんうん、
オリジナリティに乏しいなんてことを言われませんか？
あ、確かに、制服とかでみんなが一緒っていう話ですよね。
そうね、そうなんですよ。なんか画一的とかね、個性がないとかそういう感じあるじゃないですか、国際的にはね、うんうん、ところがですよ、下平さん、
はい、
それはね、錯覚です。
え、
日本人ってね、オリジナリティ溢れてるの、かなり。例えばね、国際特許数っていうのがありまして、国際特許っていうのがありましてね、
うんうん、
この数ね、世界一は日本人なんですよ。日本人がね、下手っていうかね、ダメなのはね、それ特許を取るはいいんだけど、まあ、ビジネス面にね、結びつけていけないというか。
ああ、なるほど、なるほど。
日本人はね、オリジナリティ、発明が弱くって、応用がうまいって言われてきましたけども、そうじゃないんじゃないかと、和田は思ってるわけですね。その証拠に国際特許数、日本人が世界一です。
うん、
さて、その国際特許の中にですね、
はい、
我々の生活を支える発明もあるんですよ。特許もあるんですね。
支える？
多分ね、毎日お仕事されてる方の多くは毎日見かけているんじゃないかなと思うんですが、
はい、
バーコードってあるでしょ、食品なんかについてね、
はいはいはい、
レジでピッてやるやつ、
バーコード、
そう、うんうん、そのバーコードをさらにコード化した QR コード、
はいはい、
この QR コードはですね、日本人の発明なんですよ。
え、結構日常的に使ってますよ。
そうでしょ、知らなかったでしょ。
うんうん、
うん、もちろん僕も知りませんでしたよ。なんとなく気になって調べてみたら、あ、日本人が発明したんだ、びっくりと思いましたので、今回はですね、そのお話をしていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
日本人が QR コードを発明したと申し上げましたけれども、
うん、
お名前がですね、原正弘さんとおっしゃいます。
はい。
この方はですね、自動車部品メーカーのデンソーっていう会社があるんですけど、ご存知でしょうかね。
デンソーですか。
ね、ローマ字というかアルファベットでデンソーって赤い字で書いてあるのをね、どこかで見たことあるんじゃないかと思うんですよ。
デンソー、うん、聞き覚えはありますよ、うん、
自動車部品のメーカーもね、とても大きいところなんですけども、
うんうんうん、
そのデンソーにお勤めしていた、そして今でもお勤めの原さんがですね、発明してくださいました。
は
い、
うん、
で、細かいこと言っちゃうと、デンソーはですね、今非自動車部門というのは独立しまして、
はい、
デンソーウェーブっていうところが原さんが所属しているところになるんですが、まあまあまあまあ、うん、自動車部品で有名のデンソー、
うん、
で、いつから開発が始まったかって言いますとですね、割とやっぱり最近なんですね。1992年から開発が始まりました。
はい。
で、この頃ってどんな時期だと思います？
え、この頃、
80年代後半というと、日本がキラキラと輝いていた、あわあわとしていた、
ああバブル期。
そうなんです、バブル期なんですよ、
うん、
で92年っていうとバブルがねちょうど終わる時期なんですね。ところがですね、私の大好きなマツダというメーカーがありますが、この会社もやっちまった系なんですけれどもバブル期ですね、金がどんどん入ってきまして、よしじゃあいけいけって言って、いろんなですね車種を開発始めましてね、いろんな会社が、
はいはい、
勢いに乗ってですね、もう車種をバンバン増やして、今考えるとなんだそれっていう車もどんどんできてったわけですよ、
うんうんうん、
でバブル期にいろんな車を企画して、そろそろ生産が始まるかなっていう時期が92年。
ああ。
でも逆にバブルが弾けてしまったので、
うんうん、
やばいことになってるんですね車種は増えるわ、それに伴って部品の数は膨大になっていくけれども、うんうん、バブルは弾けると。で部品の数がすごいことになって、これね当時のバーコード、あの線でできてるやつですね、
はいはい、
あれではね20文字くらいしか情報が入らなくって、
うん、
部品をね仕分けたり、この部品なんだっけっていう情報を入れるのにね足りなくなったんですって。
ああなるほど。
で足りないので、何度も何度も読み取り装置にかけて、部品はこれはどこのどこに使う、どういう色のとかっていう風にしてやんなくちゃいけなかったんですね。
うん、
これはねもう仕事にならんということで、一度にもっとたくさんの情報を盛り込める新しいコードができたらいいなってことで開発がスタートしたそうです。ところがですよ、先ほど申し上げました通りバブル大崩壊ですね
はい、
お金がないわけですね、
うん、
開発当初その新しいコードを開発しようという開発室、配置された人員はわずか2人です。
いや
金はないけどなんとかしてねっていう、そこでね頑張ってしまうのがね我々日本人のいいところでもあり悪いところでもあるような気がする
、うん、
でまたねデンソーっていう会社はですねトヨタ系列の会社なんですよ。
お
でトヨタという会社はですね、今はどうか知りませんよね、乾いた雑巾をなお絞ると言われるほどにコスト管理に厳しい会社でしていやすごい会社なんですよ、もともと本当にね、
うん、
あのアメリカでフォードっていう会社がベルトコンベア方式っていうのを開発してね、
はい、
昔は自動車ってね一箇所で職人さんが組み上げたりしたんですが、それじゃ効率が悪いってことでベルトコンベアで部品流してだんだん組み上げていくと、
うん、
こういうのをフォードっていう会社がやったんです。でそれをすぐに日本のトヨタも取り入れて、はい、でそれをねさらに改良して看板方式っていうのを編み出したのがトヨタなんですよ。
へ
ー、部品ってね、
うん、
山ほど抱えちゃってるとそれ自体が在庫になっちゃって、うんうん、まあ不良在庫というわけではないけども利益を生み出してない状態じゃないですか、
うんうん、
だからその部品の在庫ができるだけ少なくなるようにして、必要な時に必要な数だけ組み上げる場所に配置されるようにっていうので、看板っていうね板みたいなものでね部品を発注するっていう、
はいはい、
取ってくるってことをしたんです。それがトヨタの看板方式。これは逆にですね、うん、アメリカからも、まあ、バブル期ぐらいですかね、あの大きな会社が主に自動車メーカーが見学に来て逆輸入していってね、
うん、
より改良していたなんてこともありました、
うん、
そのトヨタですから効率重視なわけですよ、
うん、
でトヨタの系列工場ではですね、もともとトヨタコードっていうコードが使われてたんですね。
はいはい。
でもそれはトヨタの会社内工場内だけで使われるコードで、
うん、
一歩外に出るとね何の部品させてるとかってことは全くわからないです。
はいはい。
で、バブル崩壊の煽りを受けてたった2人で始まった新コード開発室のお二人はですね、うん、せっかく作るんだったら、
うん、
トヨタコードじゃなくって世界で通用するコードにしようぜって言って、トヨタコードを捨てますこの辺はね英断だったと思いますよ。そう、トヨタコードを採用しないの。新たにこうコード番号を作って、うん、そして世界中で使えるようにしようよって、読み取りやすいコード作ろうっていう風にしてゼロから始めるんですね。この辺はね勇気ある決断、
うん、
でこうして開発された QR コードですが、もしですねリスナーの皆さんお近くにありましたらば、はい、ぜひ見てください。車運転してる人はダメですよみたいなねまずね QR コード、正方形のねなんか点々が集まってるの格好してますけども、
はい、
なかなかねまじまじ見つめる機会はないと思うんですが、ないですね、今日は見ていきましょうよく見るとですね、
うん、
角に小さな四角形、まあ、他の点々よりは大きな四角形が配置されてるんですね、
うん、
下田さん今お手元にありますか？
ありますよ。
あどくそ、ですね、なければねこう聞いていこうと思ったわけですが、あるというと分かってしまいますね。その角っこにある小さな四角形、
うん、
いくつありますか？
3つ。
そう3つなんですよ、
うん、
これ、ね、4つ角にあるんではなくって3つあることによって実は大きな効果を生んでるんですね。
へー。
このですね四角形、まあ、二重の正方形なんですけども、うんうん、これは切り出しシンボルって言いまして、
はい、
QR コードがまずここにいますよっていうことを読み取り機に教えることをしてるんですね、
うん、
で QR コードってどこに使われるかわからないじゃないですか、
うんうんうん、
真っ白な面にね QR コードだけが印刷されてるってなれば何の問題もないんですけども、はい、もういろんな模様の中に、ね、埋め込まれちゃったりね、
うん、
下手すると文字列の中に入ったりするでしょ、
うん、
だからまず読み取り装置にこれは QR コードですよ、ここからここまでですよってことを存在と、ね、はい、読み取り範囲を教えてます。
お
そのための目印が切り出しシンボル、
うん、
一種の正方形ですね、
うん
うん、で読み取り装置がですね切り出しシンボルを他の文字とかマークとね、
うん、
見間違えちゃっちゃ困るわけですよ、
うんうん、
だからねここから気の遠くなる作業が始まりますよ開発中、
はい、
世界中のね文字という文字を調べて、
うん、
どんな言語の文字にも使われていない比率の四角形を探し出したんです。
え
だってまあ、いろんなフォントがあるんでねなかなか難しいとは思うんですけども、うんうんうん、例えば回今回はね、うんうん、そんな居酒店169回になりますか、
はい、
まあ、間違っていても気にしない、その第何回の回、
うんうんうん、
これもね四角形の中に四角形入ってるじゃないですか、うん、でもねこういう似てるけどこの比率じゃないよっていう比率のね四角形を作り出していったんですって。
へー。
それ世界中の文字に対してやるんですよ。
すげ
ー。これだけでね数ヶ月かかったそうです。
うん。
でより正確に見ていきますとこの四角形はですね、
はい、
一番外側が黒い枠、
うん、
で正方形ですね。その内側に白い枠、
うん、
これも正方形になってて真ん中に黒い正方形がもう一個入ってます、
うん、
でこれをですね片方からもう片方の辺までまっすぐスキャンすると、
うん、
1対1対3対1対1っていう比になってるんですよ。これ真ん中までではなくてね反対側まで突き抜けてスキャンするんですね、
うんうん、
比率を見るわけですよ。そうすると1対1対3対1対1、
うん、
これね斜めに読もうが角から角を読もうがこの比率は絶対に崩れないんですね。
へ
ー。でさらにそれをQR コードの全ての隅ではなくって、うん、3つの隅にね、
うん、
配置することでどちらが上か下かも分かるようになってるんですよ。
おー、なるほど。
そう4つだと分かんないんですね、
うんうん、
ねえ、こうやって開発を続けて、
うん、
QR コードは完成したのが2年後、1994年です。
はい。
でもこんだけのことを2年間でやったってとてもね素早い気がするの、
うん、
でねどれくらい文字が入るかっていうと、まあ、規格がちょっと違うのがあるので、
うん、
一概には言えないんですけども、
うん、
最大でね7000文字入るんですってよ、この中に。
すごい。
7000文字って言われてねピンとこないよっていう人は小学校の時のね、
うん、
読書感想文を思い出してください、
うん、
原稿用紙1枚400文字でしたね。
はい。
あれを埋めるのに我々どんだけ苦労したことか、
うん、
できるだけね句読点をたくさん打とうとか
うん、
でそういった小技を使って文字数稼いでました。それで7000文字ですからね、相当入るわけですよ。しかもすごいことにね QR コードって全体の 30% が破損しても読み取れるんですって。
え、
すごいもんでしょこれ。どういう構造になってるか、なぜ 30% 破損しても読み取れるのかなんていうですね、そういった技術的な面はですね、
うんうん、
もうお分かりですね。
はい、
我々の姉妹番組、はい、そんない理科の時間 B でお
聞きいただいて、
投げただって投げると拾ってくれるんですもの、あちらの番組。そんない理科の時間 B はねメインパーソナリティの吉安さんとアシスタントの香里さんというお二人でお送りしてますけども、
はい、
吉安さんがですね大変律儀な方でこちらでですね、うん、お願いしますって言っておくと向こうで大体拾ってくれるっていう大変ありがたい番組ですので皆さんこちらもお聞きいただいてさあさあさあ、なぜか理由はわからないけれども全体の 30% が破損しても読み取れる素晴らしい QR コード、はい、ーこんなにすごいのにね、
うん、
特許取ってないんですよ。
ええ、
いや正確に言おう、特許は取ってる、
お
特許は取ってるんだけど 特許取ったものってね、使用にあたってはライセンス料っていうのを払わなくちゃいけないんです、はいはいはい、基本的には。で、うんうんうん、これを払わなくてもいいよっていう特許の取り方をしてるので、
お
みんなね無料で使えるんですよ。
すごい。
で、開発した方々もね、うん、ここまで広まるとは思ってなかったって言ってました。でもね、そうじゃないの。あ、ここまで広まるんだったら金取ればよかったって言ってるんではなくって、うん、ライセンス料取らないようにしておいたからこんだけみんなに使えてもらってよかったっていう風におっしゃってるんですよ。
なるほど。
まさかね、ま、会社とかね工場とかでは使うとは思ったけども、一般の人がね、うん、こんなに使うようになるとは思ってなかったんですって。
あ、
それでもね、
うん、
以前からあったバーコード、はい、これが無料で使えていたんだから、それに取って代わるべく開発したコードなんだから無料でいこうよってね、うん、最初から考えてたそうですよ、
うん。
でね、 QR コードの開発ね、これで終わらないんですよ。
ほう。
原さんね、今でもまだ伝送で QR コードの改良に取り組んでるの。
お
お。その成果の一つがね、フレーム QR っていうのがありましてね。
フレーム QR？
はい。あの QR コードの中に図とか文字とかね、下手すると写真が入ってるの見たことないですか？
はいはい。あるある、見た見た。
企業のコーポレートマーク、
うん、
ロゴとか入ってるやつ。
うんうん、
これが、これがあってもね、エラーが起きないっていうのがすごいですよね。
まあそれが3割削れてもってやつですよ ね。
これも原さんがね開発しそうですよ。それからね、もう一つ、SQRC、
SQRC
多分ね、セキュリティ QR コードの略ではないかと思うんですが、
おお、
セキュリティ機能が搭載された QR コードっていうのがあります。これはですね、一つの QR コードの中に普通にこれまで通り読み取れる部分と、うん、専用のスキャナーがないとね読み取れない部分っていうのが混在してるんですって。
へ
え。例えばね、あの病院のカルテとかね、
はいはい、
市役所の戸籍とかの情報とか、個人情報を守らなくちゃいけない場面、
はい
はいはいはい、
うん、
誰の書類かは分かるけど何の書類かとかどんなことが書いてあるかは具体的には分からないようにする必要がある場面で、うん、こういうのをね、うん、使うと役に立つんだそうですよ。
うん、うん。
でね、QR コード QR コードってこれまで今日言ってきましたけども、
はい、
そもそも QR って何の略だか分かりますか、下平さん。
QR？
これはね、リスナーの皆さんもね、今回はそんなやつ聞きなさいよ、 QR、 QR 一体で今から自慢するって言ってんですよ、ね、恩着せがましく、恩着せがましく、和田が下平さんにもリスナーさんにもこれ QR はね、気持ちよく説明をさせなさいよ。
お、は、はい、
QR はね、クイックレスポンスの略なんですよ。
クイックレスポンス、
そう、あれ素早く反応するでしょ。
うんうんうん、
いくらね情報が多くても、たくさんの情報を詰め込めるってなってても、うん、読み出すのに時間がかかったら意味がないわけですよね、特に工場なんかで使う場合には、はいはいはい、だから素早く読み取れるってことを目標として開発したので、うん、クイックレスポンスって名前をね与えて素早く読み取れるようにしたんだそうですよ。
へ
え。これは今日聞いといてよかったでしょう、リスナーの皆さんも、
うん、うんうん、
明日から職場で使ったらいいわけですよ。君君 QR コードを読んどいてなんて言わずに、君君、うん、クイックレスポンスコードを読んでおいてくれたまえなんてね、もう何だったら君君も使わずにチミチミと丸眼鏡でちょびひげをつけてチミチミ QR コードを読んでおいてくれたまえとクイックレスポンスコードを読んでおいてくれたまえとやった場合じゃですね、多分、上司の皆さん部下からソース感を食うと思いますのでやめておいた方がいいですよ。さあ、下平さん。
はい。
クイックレスポンスコードについて詳しくなった下平さん。
はい。はい。
まあ、そろそろ怒られそうな気がするので。QR コードね、使い道は広まってるんですよ。
うん。
またね、最近ね、地下鉄でね、これを使おうっていう動きが出てきてます。
地下鉄？
うん、地下鉄だけではないのかもしれませんけども、今ね、ホームにホームドアっていう転落防止システムが作られてるとこ多いでしょ、鉄道の駅、
はい、 はい、
あれが誤って開いたりしないように、うん、電車のねボディに QR コードを書いておいて、でホームドアの方に読み取り装置をつけて、電車が入ってきたら読み取ってドアを開けるっていう風にしようっていう風にね、都営浅草線なんかは全駅これを設置するそうです。
おお、
そうすれば確かにね、電車が入ってきた時にコードを読んで開くっていう仕組みにしておけばね、間違って開くことあんまりありませんからね。
うん、
ね、やっぱ使い道次第なんですねこういうのってね、
うんうんうん、
いくらでもまだまだ広がるようですよ。
ただあれですよね、電車につけたらちょっとでも超過したら開かないんですよねドア。
おっとそこは運転手さんの腕でですまあ多分ね、位置をずらしたところでも読み取れるようにっていう仕組みにはしているんだと思うんです、うん、それはそんなもん頼らない運転手の皆さんはですね、日々電車で GO でね、腕を磨いてくれ、違う違う、ちゃんとしたシミュレーターで磨いてくれ、そうやって腕を磨いていただきたいと思いますそういった QR コード、職場でね、意外なところで使ってますよとか、
うん、
個人的にもね、あれ、QR コードメーカーなんて言ってね、ウェブ上に QR コードを作成するサービスありますので、
はいはい。
あれでね、いろんないたずらとか、いたずらじゃない、いろんなね、ところに QR コード貼っつけて、読み取り装置、まあ、今はね、スマホなんかで読み取れますからね、
うん、
そうやって、パッと見た状態では、コードにしかなってないけども、読み取れば情報が読み取れるなんていう風にして、いろんなところでね、個人的にも使ってみたら面白いと思うんですよ、はい、
うんうん、
でね、職場でこんなところで使ってますよなんていう方がいらっしゃいましたらば、それもですね、また我々に教えてください、
うん、
じゃあその皆様からのメールアドレス、送られるメール用のアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
意外なところに QR コード使われてると思いますんで、それを発見するっていうのも、うん、そして勝手に読み取っちゃうっていうのも、うん、あんまりずけずけ読み取っていいもんかどうかは分かりませんけども、
うん、
公のところにあるやつだったらは読んでみて、意外なね、意外と人の悪口が書いてあったりしたら、ドキッとしますけれども、なんでっていうね、そんなのを見つけたらまた教えてください。
はい。
それでは、そんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
というわけで下平さん、終わったと思ったでしょ番組、
うん、
今週はですね終わらないわけなんですよ。
でまだ
前回配信したね、うん、ゆるんゆるんキャンプ三角形、
はいはいはい、
これに対してですね、なんだろうかこのおっさんたちはメールがですね
お
いっぱい来てるんですよ。
へえ、
なんだろう、そんな三角形のリスナーさんたちは何、みんなキャンパーなの、そんなアウトドアな感じなの。
すごいですね。
いや、びっくりしました。まずね、 複数いただきましたけれども、そもそも、はい、
うん、
ゆるキャン三角形ではないと。
ほう。
あのアニメのね、ゆるキャン三角形、もちろん原作漫画なんですけども、
うんうんうん、
ゆるキャンって書いてあって最後三角形が入ってるでしょ、
はい、
僕すっかりゆるキャン三角形だと思ったら、あの三角形読まないんですって。
あ、そうなんですね。
あれはね、テントのマークを書いてあるだけであって、テントとして三角書いてあるので、あのゆるキャンだそうです。ゆるんゆるんキャンですよこれ。
ああ
というご指摘がですね、こう、はいはい、アニメ好きな方から、複数でされましたので、
はい、
ありがとうございます。それからですね、
ありがとうございます。
バンブーさんから、普段はバンブーさんというお名前なんですけど、今回だけティピーバンブーさんというお名前でいただいてまして、
う
ん、なぜティピーかと申しますとっていうところ書いてあるんですけども、はい、ですね、読めません、うん、ですね、ご本人も言ってますがダメですって言ってますので、僕もダメですね。この方からもですね、苦情ですよ、書いてありますもん、今日は苦情メールですって。
はい、
折りたたみレフ板の例えの方がよっぽど分かりにくいわと。ポップアップテント、ワンタッチテントのね、うん、説明するのにレフ板をボンと広げるやつですよなんて話をしましたらば、そんなレフ板分かるやつの方が少ないわと。
確かに、
ね、テントは誰でも知ってるけども折りたたみ型のレフ板なんか分かるかいというふうにいまして、というわけで今回の配信で一番笑ったところでしたっていう、はい、苦情なのか面白かったってメールなのかよく分からないっていうね、
うんうんうん、
この方からですね、もう一つ、ですね、はい、和田さんの導きに従ってアルファ7-2かな買いましたかな、はいはい、標準レンズと 1.435mm、はい、F1.435mm も一緒に買ったので、
うん、
50万超えましたかなと。
うわうわ、
次どうしたらよいのか配信してくれないと埃かぶってしまいます。まあこれはね、和田がいけない、ね、いいですよなんて言ったっきりね、それっきりですもん、うんうんうん、これはですね、うん、どうしたらいいのか、お伝えいたしましょう。
はい、
写真を撮ったらいいです。
その通りですね。
的確なね、もう、
はい、
目から鱗のアドバイス、
これ以上ないというアドバイスでしたね。
そうですよね、もう素晴らしいアドバイスで、もうおしまいです。
撮り方とかは、
これから何ですか、撮り方はもうフリーなスタイルで自分のスタイルを見つけてこう、それからですね、クエンさんから、
我々にはいい番組があったじゃないですか、過去に。
あった、そんなフォトないしょっていう番組があった。
そうそうそうそうそう、
なんか
出てる人知ってる、ぜひそれを聞いていただいて、ね、
出てる方知ってる、メインパーソナリティ吉安さんだ。
はいはい、そうですよ。
で、アシスタントやってる人知ってる、
誰でしたっけ、
今一緒に喋ってる。
そうそう、ちょっとだけね。
ね、あの iTunes の方ではね、見られないので聞けないので、うん、あの、うん、そんないいプロジェクトのサイトの方に行っていただくと、
はい、
過去のね、配信していた番組もご覧にいただけますので、うん、聞いていただけますので、そちらをぜひともご利用いただいて、はい、そんなフォトナイショーっていうのを聞いていただくと、カメラの撮り方、うん、写真の撮り方は分かります。
うん、吉谷さんのね、
うん、
技術を盗んで、
そうですよ、
うん、いい写真を、
写真の番組なのに音声だけでこうお伝えするっていう、非常にこうチャレンジングな、でもとても勉強になりますよ、あの番組、
うん、
ね、
うん、
とにかくシャッターを切ったらいいです。
はい、
それからですね、クエンさんからもですね、いただきまして、和田さん、下平さん、ゆるんゆるんキャンの回、これもゆるんゆるんキャン三角形入ってませんよ、ね、はい、ゆるんゆるんキャンの回面白く聞かせていただきました、
うん、
私はキャンプのキャリアだけなら多分20年くらい、
おー、
オートキャンプが流行りだした頃からです。すごくね、この歴史のあるというか、こう年季の入ったキャンパーなんですね、
うんうんうん、
で和田さんも言っておられましたが、シュラフはケチってはいけません、アマゾンあたりで買うときも冬用なら最低1万円くらいじゃないと死ねます、うん、寒くて寝れないですよ。
あ、
ですね、1万円ですか、桁が違いますね、
うん、
私の買ったのとは相当
うん、うん、
そうですか、軽く死ぬとこでしたよクエンさん、うんうん、そういった情報もたくさん寄せられておりまして、あとはですね、例のペグダウンですよ、
はいはい、
ね、ペグを打つことをペグダウンっていうのかと、
うんうんうん、
言うという方とですね、
はい、
言わねえよっていう方とに分かれてます。
あ、
聞いたことはあるけど、そういうのは雑誌とか説明するときだけだよって方もいらっしゃって、
なるほどね、
真実は分かりません。ね、あの、いいんじゃないですか、好きに使って。あんまり僕は使わないかななんていうね。
うん、うん、
あ、それからね、Qさん、
はい、
ありがとうございます、いつも楽しい配信ありがとうございます、奈良県在住の Q と申します、 キャンプの話、うん、面白かったのですが、
うん、
内容より和田さんとアウトドアキャンプのマッチングが私の頭の中でうまくいかずとっても良かったです。どっちなんでしょうかね。
どっちですか。
確かにね、和田にもねアウトドアなイメージは全くないと思うんですよ。
うんうん、
用事がなければ部屋から一歩も出ないっていう人間ですので、ね、あのミスマッチだったんですね。で、Q さんもですね、年季の入ったキャンパーなんですね。私もかれこれ25年弱、うんうん、年3、4回はキャンプに行ってるのですが、テントの人気の推移などとても面白かったです。いただきました。
うんうんうん、
いやー、それからですね、Q さん、おまけのコーナーですが、
うん、
お知り合いの皆様は、セカチラの皆さんですか？セカチラっていうのはね、チラミの世界史っていう他のポッドキャスト番組ですね。
はいはい。
で、よく聞こえた男性の声が大谷さん、
うん、
女性が竹千代さん、一瞬出てきた若い男性が、うん、アスカさんの声に聞こえて仕方がなかったです。ではでは、はい、お二人には辛い夏が近づいてきましたが体調など崩されませんようにといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、Qさん、
うん、
お名前挙げていただいた3人のうち、
うん、
1人しか会ってませんよ。しかもですね、そのうちお一人は性別も間違ってますよ。
あれ、
うん、誰が間違ってるのかは言いませんけれどもさあ、Qさん、冷や汗を流してくれたらいい。
うん、そうなの。
答え合わせはしないのが、この雑貨店。
はい。
それからですね、あ、もうお名前がもう、山の中の管理人さん。
はい。
おはようございます。山の中の管理人こと、キャンプ場の管理人です、と。
うん、なるほど。
和田店長、キャンプデビューおめでとうございます。
うん、
朝寒くて起きるのは、キャンプあるあるですね。僕も前に寒くて寝れねえと思ってた朝テントが凍ってたことありますよと。テントって凍るんですか。
凍るみたいですよ、この話では。
そうですか。店長、カメラと天体が好きならソロキャンプ始めたらどうですか。道具は手軽にセッティングできるものを選んでいけばそんなに手間なく楽しめますよ。ですね、ソロキャンプは嫌です。寂しいから嫌です。そしてソロキャンプするぐらいなら、和田は車中泊します、
うん。天体取りに行くときに持ってったらいいですよ。
いいことをお教えしましょうか、下平さん。
はい。
天体、まあ、主に星はですね、夜出てるんですよ。
うん。
テントを立ててもね、
うん、
そこで寝やしないんですよ。
うん。だからテントに入って、うん、外を眺める。
テント入ったら外見えないでしょ。
風よけにもならないですか。
だから天体写真撮りに行ったり星を見に行くときにはテントなんか立ててる暇はないんです。ずっと外でね、新聞紙にくるまって、新聞紙じゃないもん、全然全然あったかい服でね、見てるわけですから、キャンプ道具なんかは持っていかないわけですよ。それからですね、あとペグダウンはあまり効かない気がします、はい、というか僕の場合はお客さんに通じないと意味がないので使いませんね、とおっしゃってました。
なるほど、
なるほど、うんうん、じゃあペグダウンはあまり一般的ではないのかな、
かもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
意見がですね錯綜しておりますので、
はい、はい、
皆さん今後もですね、
うん、
ペグダウン言うや、ペグダウンだけじゃなくていいんですよ。皆さんペグダウンにこだわってらっしゃいますけども、
うん
うん、いろんな情報をね、
うん、
お教えいただければですね、まだ生かしていきますから。
ペグダウンについては店長が教えてって言ったからじゃないですか。
そうだけど、みんなね、ペグダウンに異様にこだわってくれてるの、ありがたいんだけれども、他にもいろんなこと教えて。
うんうんうん、
ね、こういうのがあるよとか、こんな便利な道具がとかね、そういうのもお寄せいただきたい、はい。
うん、
で突然思いついたようにこうやって、メールを紹介する。普段はね、あの YouTube ライブの方で、
うん、はいはい、
突然こんなお便りがって言って喋ったりしてますけども、うん、今日は突然こちらに入れてみましたよ。う
ん、お、 YouTube ライブ出張版。
出張版、どっちが出張版なんだろう本当は。我々がですねメールを紹介するとこういうグダグダになりますので、
うん、
ね、あの。それが聞きたいという方はの YouTube ライブの方にもお越しいただいて、
ぜひぜひ、
ね、過去のストックもありますからね。
はいはい、
下平さんが YouTube ライブ始めるたびにプシュって言っている、
うん、
何飲んでやがるっていう、うん、そういうのも聞きいただけますから、そちらも
楽しみにしてください。いいですよ、皆さんも準備していただいて。
皆さんはね、大体ね YouTube ライブやってる時夜中だから寝てるでしょ。
いやそれは常にね、
こう物好きな方だけがあれを聞いてらっしゃるでしょみんな何やってんだろう。だいたい2時3時ですよ、 YouTube ライブやってんの我々。
確かに確かに
寝たらいいよ、そんな時間まで起きてないで。
え、うん、
次の日あるでしょ、いろいろ予定が。
きっと物好きな方は起き出してくれるんじゃないんですか。
物好きにも程があるでしょ
始まった始まったって言って